もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
最初に年齢からお願いします。
私44歳。
44歳。
はい。
ご結婚はされてますか？
はい。
ご主人の年齢を教えてください。
44歳。
44歳。お子さんは？は
い、高校2年生。
はい。
男の子。
はい。
中学3年生男の子。
はい。
の4人家族です。
はい、わかりました。今日のご相談はどんなことでしょう？
高校2年生の息子なんですけども、
はい、
大学を考えていまして、
はい、
本人が行きたい大学がどこも遠いので一人暮らしをしないといけないところばかりなんですけども、
はい、
なんか一人暮らしをして息子が大学へ行ってしまった時のことを考えると、うん、今からすごく寂しくて、夕方一人で夕飯を作っている時とか、あと明け方早く目が覚めた時に泣いてしまうぐらいすごく何とも言えない寂しさがありまして、
はい、
まだ高校2年生なのにこんな状態で自分は大丈夫なのかっていうのと、
はい、
はい、
悲しいですよね本当にね。よくわかります。
そうですね、はい、はい。
でも中3のお子さんいらっしゃるよ。
そうですね、中3の男の子はちょっと発達障害だったりちょっと病気があったりしてすごく手がかかった子なんですけども、
はい、
上の子の頑張りを励みに自分も頑張ってこられたようなところがあるので、
あ、なるほど。
なんとかこうドシンと構えて応援してあげる気持ちになりたいんですけど、なんかこう悲しい気持ちばせっかくまだ家にいるので楽しい気持ちで頑張れたらいいなって、どんな風に気持ちを切り替えていったらいいのかなっていう、
そうですね、
はい、ご相談なんですけども。
なるほど。あなたの高2の息子さんはママが悲しそうなのはご存知なんですか？
うん、知らないです。
じゃあ割と今はあなたは陽気に振る舞っていらっしゃる？
そうですね、はい。
ご主人にはそのことは伝えてるんですか？
伝えたこともあるんですけども、あんまりいつもいつも言ってるわけにはいかないので、はい、はい。
あなたにとってこの寂しいなとか泣いてしまうなというこの感情はあんまり良くないことなんですか？は
い、そうですね、なんかこう純情じゃない寂しさというか不安だったりとか、ただ寂しいっていう自然な感情とはまた違うような、
ああ、なるほど。
なんとも言えない、はい。
ではご自分は嫌なのかしら？
寂しすぎて実際にこう上の子が出てしまったら、なんかこう自分はどうかなっちゃうんじゃないかっていう、そういう不安が強いですね、はい。
そうか、そっちですね、なるほど。
そうですね、
例えば寂しいを変えられなかったとしてもその後どうかなっちゃうのではないかという不安があるということですね、
はい、そうですね、はい、う
ん。例えばどんな不安を今は感じてますか？
自分の頑張ろうっていう原動力みたいなものがなくなってしまいそうな。
ああ、なるほど、
はい。下の子だけだと気持ちが沈むことが多いので、
はい、
いろいろと元気をもらえてたのが上の子だったっていうのもあって。
中3の息子さんとの関係ではやはりご自分で難しいなと感じることがあるんですか？
一生懸命頑張ってもなかなかうまくいかないっていう、はい。
そんな時に長男にだったりご主人にだったりは今まで相談してたのでしょうか？
上の子に下の子の将来の心配をかけないように、なんとか下の子を自立できるように育てようっていう気持ちがすごく強いんですけども。
なるほど。上のお兄ちゃんは弟さんに対してどのような関係ですか？
小学校まではよく一緒に遊んでたんですけども、
はい、
上の子が中学生になってからは友達関係の方が強くなって、うん、はい。
なるほど、わかりました。今日のご相談としては、
はい、
1年後にはいなくなっちゃうであろう息子さんのことがとにかく寂しいけれども、はい、それと同時に今後の自分はどんな風になっちゃうんだろう、不安だなって、なんかそんなあなたをどのようにするということが相談でしょう？
本当に子供にとって明るく前向きな応援してあげられる母親になりたいですね。
はい、わかりました。今日の回答者は幼児教育研究の大原恵子先生です。大原さん、お願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
今日のはね、もう誰もが感じることなんですよ。誰もが。
そうですよね。
でね、今日はですね、はい、誰もが感じるものを昔の人は、
はい、
気丈に生きるって言葉ありますけども、 その一つのモデルケースが欲しいですよね。その話で今日は話していきたいと思います、はい、よろしいでしょうか。
はい、
まずですね、人間ってね、不思議なものでね、はい、今あなた本当に満たされてるんですね。
はい、
でこれが当たり前と思ってるんですよ。
はい、
でもこれあなたが気づいたものなんですよね。
はい、
一生懸命、そして初めて巣立っていく息子さんに寂しいっての分かります。だから、はい、この寂しさを元気よくっていうことになってしまうと全て自分なんです。
はい、
じゃあ具体的に言いますね。
はい、
今あなたが元気ですよね。
はい、
じゃあ1ヶ月後元気？
はい、わからないです
ね。そうですよね。
はい、
それなのに息子が自分から離れていくとわかるんですよ。でもその時に今のあなたの心と今のあなたの状態をキープすればいいんですけども、
はい、
1ヶ月2ヶ月わからないですね。
はい、
で気丈な人の生き方、昔の人はですね、はい、まずどうするかというと、
はい、
まずは私が今日一日元気でいよう、まず自分なんです。
はい、
自分が心身ともに元気だと家族のお料理も美味しいんです。
はい、
家の中も綺麗です。でも、はい、ちょっと頭が痛くても、
はい、
お料理するの億劫な時ありませんか？
あります。
ありますよね。
はい、
そうするとあなたが、ああ息子寂しい寂しいっていうのはあなたにとって今健康であることは間違いないんです。
はい、
欲張りなんですね。
はい、
で欲張りの人っていうのは、
はい、
いっぱい前落ちてますね。あれもこれも欲しいって自分両手に抱えるんです。
はい、
いっぱいに抱えても、はい、まだ欲しい時には取れないって騒ぐんですね。
はい、
全部捨ててしまえばあなたが欲しいも取れるんです。
はい、
つまり欲張りの人っていうのは今ある生活が当たり前と思ってしまうんです。
はい、
私のね祖母が言ってました。
はい、
母にね、お掃除はなぜ大事か、お料理はなぜ大事か、それは、はい、あなたは幸せねって言われる生き方にできる方法は少ししかないって言うんですね。うん、どういうことかと言いますとね、
はい、
お料理の場合には、
はい、
自分は食べたいなともあるでしょ。
はい、
そうするとふい自分が作れて、うん、美味しいと思った時に、あ、何々ちゃんのも作ろう、あ、主人のも作ろうって、どんどんどんどん愛の広がりが多いんですね。
はい、
それが食卓に出ます。はい、美味しいね、楽しいねっていうことをあなたはそこからいただくんですよ。
はい、
そしてまた健康になるんです。
はい、
まずあなたの土台は料理、これがあなたの柱なんです。
はい、
じゃあお掃除と何が関係あるだろうと思いますよね。
はい、
お掃除って毎日きれいにすることじゃないんですね。
はい、
でも健康の時ってのは、あら、この酸汚れてるわって気づきませんか？
ああ、そうですね。はい、
じゃあ頭痛の時には気づきます？もう汚れもないですよね。とにかくベッドに入っちゃいますもんね。
はい、そうですね。
ね、気丈な人は、あ、汚れてるわ、だけど今日はやめとく。
はい、
自分が汚れたところが目に入ったってことは心身ともに健康だと。
うん、はい、
だけども怠惰の気持ちが、今日拭くのはやめとこう、明日拭くんだって、明日に目的を作っていくんですね。
はい、
細かいことも全部それでやっていくと、お母さんのお家っていつも綺麗だよねってなるのはそこなんです。バタバタバタバタお掃除するではなくって、ふと気づいたものが、今日も気づいた、あれも気づいた、お皿も気づいたっていうか、ものすごく健康なんです。健康のバロメーターをあなたがまず自分で自分を見てチェックすることですよね。
はい。
そうしたらね、寂しいよりも何もとにかく美味しいものを作って、私も健康になって、
はい、
でおトイレでも全て掃除も全部するんではなくって、今日はここだけにしようという焦りがなくなるんです。
はい、
人間の意識っていうのはね、悲しいって言ってもね、
はい、
悲しいところに使ってしまったら倍増するんですよね。でも、
はい、
手を動かすとか体を動かす、家事をするのがなぜ精神的にいいかというと、はい、物を動かすことによって心の中のものがだんだんだんだん薄れていくんです。
はい、
すごく美味しいものを食べた時に、悲しい、何々ちゃいっちゃうかしらと思いますか？
あ、そうですね。
一瞬消えますよね。
はい、
でもお料理ももういいわ、買ってきたもので作っちゃうわってやってしまうと、
はい、
買ってきて作ってしまうから頭の中には悲しいって頭しか残ってないんです。
はい、あ、はい、
人間って不思議なもんですね。だから働けっていうのは、はい、人間は誰もが悩み苦しみありますけども、手を動かすこと、
はい、
行動することによってすごい悲しみも薄れていくんです。 ですからあなたがナイナイちゃんを脱げるもまずあなたが自分を見つめて態度価値って言うんですね、はい、態度価値ってのは私お兄ちゃん育っていくのは寂しいと思った、寂しいだけでこれからずっと行くのかしらって、
はい、
そうはいかないわって、お兄ちゃん元気でいてくれるのは条件ですから、違います、
そうですね、
それが元気もなくて、はい、あなたの感情の寂しさだけでずっとここを生きていくんですよ、はい、
うーん、
気丈な女性ってのはそこなんです、態度価値、はい、今私が何するか、
はい、
今できることは今あなた何ですか、
美味しいお料理を作る、夕飯
を作る、何を今日作りますか、今日は
メンチカツを作ろうかなと、
ね、その時に悲しいって思いますか、
はい、そうですね、
そして明日はあの子を作ってあげよう、悲しさは全員が健康になった時の和解の寂しさだって、
はい、
現実は違うんですね、そうなってくるとだんだん、
はい、
だから今生きるっていうことはあなたの場合は生活をするっていうことなんです、
はい、
だから私今やることなんだろうと思うと、はい、あ、料理を作ろう、あれも作ろう、
はい、
あ、あそこにちょっと行ってこう、あのメモを取っておこう、今できることやってると、
はい、
自然と心が軽くなるんです、
はい、
そして今あなたやるのは今日メンチカツですよね、
はい、
あとは、
あとは
頭に浮かんだこと書くんです、はい、そうすると、はい、いやこれもしよう、あらこんなに浮かんだわと思ったら、それをですね宿題として、はい、今日はもうメンチカツでも十分、はい、と思ったら明日にしようってことやるんです、前へ前へ思考とか生活行動前に行くんです、止まるんじゃなくて、
はい、
今あなたは止まってるんですね、
はい、
止まってうずくまってるんです、
はい、
うずくまるとどんどんどんどん積もっていってしまいますよ、
はい、
気丈になりたいですよね、気丈ってのは自分の中に気の丈をつけるんですね、
はい、
それは今あなたがしなくちゃいけないこと、まずあなたが健康であることです、
はい、
健康は自分が作らなければ健康にならないですよね、食事でも、はい、部屋の中のお掃除も、
はい、
そして何か目についた時に、嫌になっちゃったら見て見ぬふりをしないで、あ、はい、私健康だから汚れてるところが見えたわ、よかった、はい、でも今日はしない、明日、
はい、
そうするといろんなものが見えてきます、その人間は一回ね、はい、それ認知しまうと、はい、放っておくことはできないんですよね、次の日、はい、ちょっとここだけ拭こうかなと思ってるんですね、拭くだけで自分の心の満足感が出るんです、
はい、
どうでしょうか、難しいですか、
今日はここって決めたら、うん、少しずつそういうことをやってみようと思います、
そしたらお兄ちゃんたちがお母さんおいしいねって言った時に、はい、ああこの生活今の時間を大事にしようと思いますよ、
あ、そうですね、
思います、はい、お母さんあれ作ってたらじゃあ明日ねって、今日一日明日一日の息子さんとあなたの会話が生きるんです、
はい、
やってみてほしいなと思いますけども、いかがでしょうか、
はい、ありがとうございました、
よろしいでしょうか、
はい、
いかがでしたか、
少しずつできることからやってみようと思います、
うん、そうですね、もちろん寂しいなと思う感情もとても大切なことですし、それだけ素敵なお子さんだったんだと思いますし、今できることってこと大原先生おっしゃってましたよね、
はい、
ぜひぜひ今できること何かなって、そして私は息子が大学で離れていくときにこんなに寂しいって思えるほどの出会いをさせてもらえたんだなって思うようにはしました、
あ、なるほど、
うん、やっぱり大切じゃなかったり、はい、良くない出会いだったらさっさと別れたいわけで、
はい、
こんなに寂しいって私はママとして本当にいい人生だったんだなって、すごいありがたいことだなって思うようにしました、
はい、
うん、それだけあなたが頑張らないとその人生は作れてこなかったわけで、
はい、
寂しいって実はとってもあなたが頑張ってきたっていうことでもあると思います、
はい、ありがとうございます、うん、
なのでそのことを踏まえて一日一日できることをやってみてください、
はい、ありがとうございます、
はい、よろしいでしょうか、
はい、すいません、ありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、失礼いたします。